未来の環境を守るためにできること。6月5日は環境の日、そして6月は環境月間です。未来の環境を守るため、一人一人ができることを考えてみましょう。問い合わせ先、環境課、電話 88-2670。 トピックス、カーボンニュートラルとは、 CO2 など温室効果ガスの排出量、吐く量と、植林・森林管理などによる吸収量、数量がイコールになること。つまり温室効果ガスの排出量を全体としてゼロにすることを意味しています。国は2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。本市でも温室効果ガス排出の削減を目指す低炭素社会実現に向けた取り組みを進めています。第3次瀬戸市環境基本計画。カーボンニュートラル達成のために大切なこと。日本の温室効果ガス排出量の約6割が衣食住を中心とするライフスタイルに起因しています。一人当たり年間 7.6 トンの CO2 を排出。2017年、生活の中でちょっとした工夫をしながら無駄をなくすことでライフスタイルに起因する CO2 削減に大きく貢献することができます。消費ベースカーボンフットプリントから見た日本の温室効果ガス排出量。カーボンフットプリントとは、商品やサービスの原材料調達から廃棄・リサイクルまでの全体を通して排出される温室効果ガスの排出量をCO2 に換算して商品やサービスに分かりやすく表示する仕組み。円グラフがあります。家計消費6割以上、内訳、食 12%、 住居 17%、 移動 12%、 消費財 10%、 レジャー 5%、 サービス 5%。家計消費内訳終わり。政府消費 10%、 固定資本形成公的 6%、 固定資本形成民間 19%、 その他 4%。 円グラフ終わり。参考環境省クールチョイス。食地産地消、春産春消の食材利用、販売期限間際の食品の購入、食べ残しの持ち帰り、もっとエコなど。10、高性能省エネ機器への買い替え、
節電の実施、
再エネ電気への切り替えなど。い、ファッションロス削減への貢献、サステナブルファッションの選択、
服のサブスク、定額利用サービスの利用など。
移動、
カーシェアの利用、
シェアサイクルの利用など。循環、プラ製の使い捨てスプーン、ストローの受け取り自体、バラ売り、簡易包装商品の選択、リユース品の購入、リペア修理の利用など。
次ページでは、リデュース、リユース、リサイクル、 3R について詳しくお話しします。
3R、 リデュース、リユース、リサイクルで未来の環境を守ろう。カーボンニュートラルの実現に向けた重要な取り組みの一つが、燃えるゴミを減らすこと。毎日の生活の中でリデュース、ゴミ排出抑制、リユース、
再使用、
リサイクル、再生利用に取り組み、燃えるゴミを減らすことが CO2 の削減につながります。
ゴミ減量すごろくを進めて、
ゴールを目指そう。スタート。
瀬戸市の家庭から出るゴミの現状は？
令和3年度、家庭から排出されたゴミ量27,608トン、前年比1005トン増。1人1日あたりのゴミ排出量589グラム、前年比18グラム増。令和3年度燃えるゴミ組成調査結果。資源化できる紙類混入率 12%。 新聞紙、雑誌類、紙パック、段ボールやミックスペーパーなどの資源化できる紙類、特にミックスペーパーの混入率 8% で高い。引き続き分別をお願いします。食品ロス混入率 9%。 作りすぎ、食べきれなかった残飯や未開封の食品、中身がまだ残っている調味料など。
プラスチック製容器包装
12%。 ミックスペーパーの分別徹底。紙類は大切な資源物、燃えるゴミでは出さないで。燃えるゴミの中には資源化できる紙類が多く含まれており、ミックスペーパーは約 8% 含まれています。紙類は燃えるゴミの袋に入れることなく、きちんと分別して資源物として出しましょう。
プラスチック製容器包装の分別収集。
資源化促進のため、10月から分別を開始します。プラスチック製容器包装とは、食品などの商品の容器や包装で中身の商品を取り出した後、不要となるプラスチック製のものです。燃えるゴミの中には約 12% 含まれています。収集方法などの詳細は、決まり次第広報瀬戸や市ホームページでお知らせします。食品ロスの削減、食べきり、使い切り、水切り。食品ロスとは、まだ食べられるのに廃棄されてしまう食品のことです。家庭から出される生ごみのうち、食品ロスは約 9% 含まれています。また、生ごみの約 80% は水分と言われています。ごみ袋に入れる前に、ひと絞りしましょう。ポイント。消費期限と賞味期限の違い。消費期限、過ぎたら食べない。賞味期限、食べられるか五感で判断。ごみ処理費用の有料化、令和5年9月から導入。さらなるごみの減量に向けて、その他の施策も合わせて実施します。資源化の取り組み促進、ごみ処理排出の支援、ごみ減量啓発、意識向上。ゴール。でも、まだ終わりではありません。ここまで進んでこられた皆さんは、きっと環境への関心がこれまで以上に高まっていると思います。しかし、地球の環境を良好なまま未来の世代に引き継いでいくため、 3R の取り組みに終わりはありません。これからも 3R を心がけていきましょう。ところで、私たちの住む町にはどんな自然環境が広がっているのでしょうか。次のページでは、瀬戸の自然環境を知ることができる取り組みを紹介します。以上、担当は柿本澄子でした。
瀬戸の自然環境を知る。瀬戸環境塾。テーマ、会場、講師が瀬戸。自然や新しいライフスタイルなどが学べる講座です。カーボンニュートラル実現に向けたヒントも発信しています。オンライン講座も順次開催。環境塾ガサガサ体験、亀博士と一緒に生き物調査をしようとして、川に入って生き物調査をしている昨年の写真があります。 自然環境保護保全特定地区下畑川町蛇ヶ洞川エリア、オオサンショウウオの暮らす蛇ヶ洞川を中心に森林が広がり、多種多様な動植物が生息生育しているこのエリアについて、希少な自然を保護保全するための方針を定めています。令和元年10月に自然環境保護保全特定地区に指定されました。特定地区内で工事などを行う場合は市へ届け出が必要です。保護、人の手を加えずに自然の働きに任せてそのままの状態を残して見守ることです。保全、人が管理することによって現在の自然環境の状態を維持することです。その他のコンテンツ、環境課公式インスタグラム、紙芝居蛇ヶ洞大蛇伝説、ホームページ蛇ヶ洞サラマンダー、関連イベント、オオサンショウウオが観察できるかも、蛇ヶ洞川のオオサンショウウオ人工巣穴の清掃2022、オオサンショウウオの生態や巣穴の解説と幼生調査、人工巣穴の清掃をします。問い合わせ先、文化課、電話 84-1740、 日時7月2日土曜日午後1時から4時、集合場所下畑川町民会館、定員20人、抽選。申し込み方法、申請フォーム、電話ファックス 85-0415、 グループの場合はグループ単位で、締め切り6月20日月曜日、申し込み結果6月23日木曜日にメールなどでお知らせ。